話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日が10月の28日、もう来週の火曜日になりますと、もうあの17月ですよね。早いですよ。だって11月になったら年賀はがきの販売が始まるわけですよ。もうあと数日で。
お前や
今週の土曜日からもうそういう一気に年末という雰囲気にはなってきますよね。
なんかめっちゃ気騒しくなりそうやね。
いや、もう毎年ながら、
そうですね、
毎年ながら一年が本当にあっという間に過ぎていく、そんな感じですよね。まあちょっと大切に時間をこの2ヶ月はより使いたいなというそんな気持ちでいるんですが、
はい、
さあこの番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報を、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話でご出演いただくんですが、
はい、
若干私が緊張しております。
珍しい、
はい、実は元アナウンサーの方でいらっしゃいまして、はい、元 ABC の、アナウンサーで、もう私らからすれば大先輩でいらっしゃる方なんです、
はい、
野島一郎アナウンサー、野島一郎さんなんですけれども、はい、その野島さんが現在あの網膜色素変性症でいらっしゃって、はい、もう全盲であるという話をお伺いしまして、
はい、
ちょっと今日はそのお話をお伺いしようと思いまして電話がつながっております、はい、野島さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
あの野島さん、大先輩でいらっしゃいまして、本当に今日は一つよろしくお願いいたします。今おいくつでいらっしゃいますか？
89歳です。
でも89でも言葉もはっきりして元気なお声でいらっしゃるんですよね。もう ABC を退職なさってどれぐらいになられますか？
どれぐらいになるんですかね。もうだから、退職したのが65ですから、
はいはいはい
はい、もう30年近くなりますね。
なるかなという。あの野島さんは ABC でアナウンサーされてる時にどんな番組担当なさっていらっしゃいました？
はい、あの若い時はヤンリクなんか音楽番組もやってましたけれども。
ラジオでヤンリクやってはったんですね。
はい、はい、
もうヤンリクもかなり初期の頃でしょうね。
そうですね。
はあ、テレビなんかではどういう、
あのだからまあニュース関係ですね、報道関係とか、はい、それからまあなんか事件が起こったら現場からの中継とかですね、
はいはい
はい、はい、そういうのは一体やってましたね。
なるほど。まあいろんな報道関係で活躍をなさっていらっしゃったということですが、私もあの野島さんの活躍は若干覚えてますね。あのなんか背の、まあ、高いといいますか、スラッとしたというイメージが私は野島さんのイメージなんですが、
例えば背は高くないですよ。
あ、高くないですか、すいません。
はい、
あ、なんかスラッとはしてありましたよね、すごく。
まあ痩せてる方ですね。
ねえ、あの野島さんの同期といいますか、まあ、その下といいますか、どういう方々がアナウンサーとしていらっしゃいました？
あ、だから乾博明とか。
あ、乾博明さんね。
それから、
ああ
、あの道場陽造とかですね。
はいはいはい。
三尾沢康
史。あ、三尾沢さんも。
あ、はい、宮根ね。
あ、宮根さんね。はいはいはい、はい、あ、でも道場陽造とか、
とかね、
って、あの呼び捨てにできんのはやっぱり我々は絶対呼び捨てにできませんから、さすがにすごいなっていう、気が今いたしましたが、あの野島さん、あの三尾さんなんかもあれですか、あの、一緒にお仕事はなさっていらっしゃったんですか？
そう、いや、仕事は一緒に、あ、もちろんあのやってましたね。
職場では一緒の時が、
わしはだから、三尾沢のですね、入社の時の面接官でした
から、ね。あら、三尾沢さんも面接された時の、あ、面接官ということは、三尾沢さんの第一印象っていうのはいかがでしたか？
いや、なかなかね、達者な男だなと思いましたね。
はあ、
それで、はい、これはできるなと思いました
。あ、それで採用になったわけですか。わ、はい、かりました、はい、また三代さんにお伝えしておきますわさあ、その野島さんなんですけれども、今現在視覚障害をお持ちだということで、さっきお伝えしましたように網膜色素変性症、まあ、通称色変って言われるんですけれども、はい、この色変が分かったのはいつ頃になりますか。
分かったのはですね、もうこれは会社の健康診断でですね、眼底写真を撮りますからね、
はいはいはい、
それで言えば分かったんですが、まあ、年取るまで大丈夫でしょうというふうに言われてたんですよ。
はいはい
はい、別にそんな不便はしませんでしたから、
確かに網膜色素変性症というのは徐々にこう、はい、長い間かけてで、まあ、見えなくなっていくという病気でありますから、はい、まあ、はい、その仕事にはあまり影響なく続けていらっしゃったということですが、本当になんかこう支障が出てきたというのはおいくつぐらいの時からですか。
支障が出てきたのはもうそうですね、77歳ぐらいですね。
あ、そうなんですね、77ぐらいからかなり
高齢者になってからですね、
見えなくなってきたわけですか。
はい。
今野島さん、お住まいは大阪ですか。
奈良県です。
奈良ですか。
はい。
奈良どちらですか。
奈良のですね、生駒郡。
生駒郡ですか。生駒に方にお住まい、はい、私は長いこと王寺町に住んでましたんで。
あ、平栗町です。
あ、そう、お隣の町ですもうすぐ横です。ということは三代沢さんは三郷町ですから。
そうです、そうです
割とも
彼の実家は平栗町ですから、
ね、あ、もともとはそうですよね何の話してるか分かりません
が
いや、そうだからもうお仲間みたいな感じなんですが、どうですか、その平栗は住みやすい町ですか。
そうですね、いいとこですよ。
いいとこですね。私もよく知ってますが、はい、ちょうど今の時期小菊という菊があるんですが、ここ小菊の産地であったりしましてね、いいところです。はい、
いちごなんかも、
いちごもね、いちごも美味しいですしね、よく取れて、道の駅があるんですよ。
そうです、
へぐり町にその道の駅よく行きました新鮮な野菜が買えるんでね、さあ、その野島さんが今参加されている活動があるというふうにお伺いしましたが、どういうところに参加されていらっしゃるんですか。
奈良県ではですね、網膜色素変性症のその部会みたいなものがあるんですよね、
はいはい、
全国的な組織の中の県の、はい、
県の組織が、はい、
はい、それは奈良県全体でやってるんですけれどもね、それともう一つは生駒市のところで、これはその視覚に限らず視覚障害者の方がどなたでも来ていいというね、それも月に1回やってるんです。
なるほど。
それとあとは大阪の、ですね、ライトハウスで月に1回やるときがありますから、はい、それはたまに出ますね。
なるほど。西村さん、
はい、
野島さんと出会ったっていうことはありますか。そのなんか会合とかで。
いや、
ないですか。
まだお会いになったことはない
です。実際にそういう会合に行かれて、まあ、情報交換されるというふうにお伺いしてるんですが、どんなお話でどういうことがよく話題になったりしますか。
そうですね、だからどういうその使い道のいいね、道具があるかとかね、視覚障害者にとってね、はい、どういうものがあるか、例えばその iPhone でもこんなアプリがありますよとかですね、
はい
はい、それからまあいろんな電化製品でもですね、こういう便利なものがありますよとか、要するに音声で分かるね、
はい、
ものがあるんですよね。
なるほど。
例えば電化製品で言いますと、冷蔵庫、しゃべる冷蔵庫っていうのがある
わけ
です
ね。
はい、
はい、朝起きますとね、なんかおはようって言ってくれるんですよね。
冷蔵庫がおはよう言ってくれるんですか。
冷蔵庫がしゃべるんです。
すごい。
それでね、おはようございますと言って、今日の天気は何々何々、それから、今日も頑張って冷やしますというね、そういうような、喋ってくれるんですよ。それからもちろんね、 エアコンもね、喋ってくれますね。
はい、
エアコンも、はい。
エアコンはどう喋ってくれるんですか？
エアコンはですね、冷房を26度で運転しますって言ってくれるんですよね。それで、0.5 度ずつね、上げたり下げたりするわけです
よ。できますよね。
はい、0.5 度上げましたとかね。それから、冷房を切りますとね、切断しました、これからお掃除運転に入ります、20分後にはお掃除終わりますと。
なるほど。
って言ってくれるんですよ。喋って、それから空気清浄機、これはまた優秀でしてね、
はい、
例えばタンクに水がなくなるとですね、タンクに水がなくなりましたというふうに言うわけですよ、
はい、
そしたらタンクに水を補給しますとね、給水ありがとうと答えてくれる。
ありがとうって言ってくれる。
それでね、放っておきますとね、
はい、
ああ喉乾いた、お水欲しいなって言うんですよ。
喉乾いたと。
タンクに給水しますとね、
はい、
給水ありがとうと言ってくれるんですよね。
へえ。
それだけじゃなくてね、
はあ、
まあ、センサーがすごいんですよね、空気の汚れを見つけるわけですね、
はいはいはい
はい、だから匂いとか、煙とか、ほこりとかを見つける、ね、そうすると空気の汚れを見つけました、きれいにしますねというふうに言ってくれるわけです。
何でも話をしてくれるもんですね。
はい、例えばね、だから私もいっぺんね、実験してみたんですよ。
どういうふうに？
おならをしてみたんですそうしたらね、空気の汚れ見つけました、きれいにしますね、それもう数十秒後にはですね、あ、お部屋がきれいになりました、きれいな空気を回転しますというふうに言ってくれるんですよ。
私ね、野島アナウンサーのイメージが今崩れていきます。もうどんどん崩れていってしまいます、この話聞いてるだけで。
それからね、
はい、
寝るときに部屋の明かりを消しますね、
ええ、
消しますとね、
はい、
おやすみなさいとかね、
はい、
あるいはお疲れ様でしたと言ってくれるんです。
ちゃんとね、
はい、いやしにゃ。
野島さんご自身今は奥さんと暮らしていらっしゃるんですか？
いや、今だから別居してます。
別居ということは どういうことですか？
妻は施設に入ってるわけですから。
施設にお入りになっていらっしゃるわけですか、
はいはいはい、
ほんなら野島さん今一人暮らしなわけでしょ？
一人暮らしなんです。
ということはそういう声というのはものすごくありがたいというか。
ありがたいですね。
うん、生活の上でやっぱりこう答えてくれる、挨拶してくれる、家電があるというのはある意味なんかちょっとホッとしますよね。
そうですね。
しかも、まあ、野島さんご自身が今全盲でいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
そういう、まあ、声が出るということでいろいろこう生活的には、まあ、若干楽になるというか工夫ができるかというか、そういうことは
できますね。
できますよね。
はい、それとね、ヘルパーさんが、まあ、週2回掃除に来てくれるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、冷蔵庫を点検してくれましてね、で賞味期限の過ぎてるやつがないかどうか点検してもらうんですよ、
は
い
は
い、で賞味期限の過ぎたものはもう処分してもらうわけですね。
なるほどね。
やっぱ安全ですからね。
あと、
はい、
食事なんていうのは今、まあ、全盲でお一人暮らしですけれども、どうなさっていらっしゃるんですか？
は
い、
だから食事はですね、
はい、
その電子レンジをフルに使います。
はい、
だから包丁を持ったり火を使ったりとか、
ね、うん、はい
はい、鍋物をするとかそんなはできないですからね。
なるほどね。あ、まあ、危ないですからね。
電子レンジ温めるぐらいですよね。
ほうほうほうほうほう。
だからレトルトの食品とかですね、あるいはご飯でももう常温で置いとけるパック
ありますね、パックご飯ね、
うん、あれを電子レンジでだから2分間チンとすれば、はい、温かくなりますから、
ね、なりますね、
はいはい、
うん、はいはい、だからそういうふうにして食べるわけですね。
なるほど。電子レンジでできる調理をやっていらっしゃると。火とかはもう使って、
だから包丁を使ったことないですよ。
ないですか？
はい、包丁やっぱ危ないですからね。
まあ、そ
ら
そうでしょうね。
果物ナイフでね、
うん、
リンゴを切るぐらいですね。リンゴの皮、
それはできるんですか？
はい、
おなるほど。
まあ、自分で皮をむいて、
はい、
切って食べますけれどもね。
だから今お一人暮らしですが、むちゃくちゃ不便ということもない状態が続いてると見たらいいんですか？
だから結構楽しんでますね。
そらそうでしょうね。おならするぐらいですから、はい、そら楽しんで。
それで、まあ月に1回はね、 ヘルパーさんに、はい、買い物に連れて行ってもらうわけです、
うんうん、
デパートとかスーパーに行って、1週間分の食料を仕入れてくるわけですね。
なるほどね。
私が全部選ぶわけです。
はいはい。その選ぶという
だから1週間分は少なくともあるわけですからね。
なるほど。選ぶというのはどういうふうに、触って選ぶとか。
そうそう、触ってやるわけですね。例えば果物だったら今何が出てるかとかね、
はい
はい、それから例えばカットフルーツがありますわね、
はい
はい、でそんなのはもうこういう器に入ってますよと、これに例えば梨の切ったんと、
はい、
それからブドウが入ってますとかね、いろいろ教えてくれるわけですよね。
なるほど。
それでそれを自分の好きなものを、世界イチジクがこれ今これ出てますよとかね、でそれを好きなものを私が選ぶわけです。
なるほど。
で、まあ、から野菜だったら例えばブロッコリーなんかも非常に野菜としてはいいですから、
はい、
ブロッコリーを、まあ、必ず買いますね。
ブロッコリーは
もミニトマトとかね、
はいはい、
だから割合に調理しやすいものを選ぶわけです。
ブロッコリーはチンするだけですよね、もうあとは。
そうそうそうそう、そう
なんです。なるほどね。栄養価も高いですからね。
はいはいはい、
うん、やっぱりその体のことというか栄養のことをやっぱ考えながら買い物なさるわけですか。
そうなんですね、
うん、
だからそれは非常に大事なことであって、
ね、そりゃそうです。
はい、それとやっぱりね、そういうおかげで、まあ、私は、まあ、歯がいいんですよね。
歯がね、うん、
はい、だから、うん、ああ、むしろ虫歯もありませんし、
ええ、
刺し歯も入れ歯もしてません。
すごいですね。
全部自分の歯が残ってるんですよ。
89歳でそれはすごいです。
だからね、どんな硬いものであっても、まあ、むしゃむしゃ食べることができる。
あ、
それはどうしてそんなことができるかって
、ね、
はいはい、なぜ
50年前にね、
ええ、
私はもう歯は絶対に予防医学であるという私自身が結論出しましてね、
はあ、
だから3ヶ月ごとに必ず歯医者に行くと、
はい、
で歯医者に行って見てもらう。それ悪いところはないんですよ、
はい
はい、悪くならないために歯医者に行くわけです。
なるほど。
そうすると歯医者さんはね、そんな患者が来られたら困ると、歯医者は儲からないから倒産すると言われ
て。いやいや、そんなことはでもね、野島さんね、今各歯医者が3ヶ月に1回点検に来なさいということを勧めていらっしゃいますから、うん、
これね、いやいや、それは最近の話
で。そうなんです。だから50年前は、50年前に
誰も言わなかった。
いや、だから50年前に野島さんがそれを考え出していらっしゃったというのはやっぱりすごいことなんですよ。
すごい、うん、はい、私はすごい。それがね、絶対に予防医学であると、これは歯だ、歯はね、
はい、
そういうことを、そのだから、208、
8020、はい、
20ですか、
うん、
80歳で20本とかですね、はい、歯周病とかそんなとこは誰も言わ、専門家も誰も言わなかった時ですから、ね、
それがすごい先見の明があるというか、
はいはい、
今でこそ橋田さんが言ってますからね、
はい、今頃は言ってますけれども、ね、当時50年前は誰も言ってなかったです。
マスコ
ミも言ってなかった。
いや、大したもんです。
だからそれで私は必ず3ヶ月予約してね、
はあ、
3ヶ月先を必ず予約していく。
今もやってはるんですか。
今もやってます。だから歯はもしっかり、それでね、81歳の時に歯のコンクールに出たんですよ。
そんなコンクールがあるわけですか。
そしたらね、歯のコンクールに出ましたらね、その時初めて分かったんですが、80歳代と70歳代の別々にこれコンクールやるわけです
、はいはい、
それで80歳代に、まあ、来る人はですね、やっぱ歯に自信のある方が来るわけですよね。
いや、まあ当然でしょう、
ね、そうするとね、最高点なんですよ、私なんかみんな、
はい、
最高点で私が81歳でしょ、
はい、
で89歳の人もいるわけ。ところがね、はい、同点が多いわけですよ。そうする場合どうして決めるかと言いますと、1日でも早く生まれた人が上になる。
価値なんですね。なるほどなるほど、
は
い、
だから私は81歳でしたから、その時はね、
うんうん、
だから一番20何番人になるわけですよ。
ああ、ちょっと残念ですね。いい歯持ってても、はい、で
そういう、だけども一応最高点なんですよね。
なるほどね、わかりました。
1日でもまあ遅く生まれたからしょうがないわけです
よ。 あともう一つお伺いしたのは、お金の管理なんかはどうなさっていらっしゃるんですか。
あ、金はですね、うん、ATM から引き出します。
はいはいはい、
全部現金で、現金です。
現金でやっていらっしゃる。
はい、
なるほど。
例えばね、
うん、
管理という場合は、私の場合は要するにその現金でないとわからないでしょ。その で、はい、まあ、財布にお金を入れる場合、
ね、分かりませんよね、どんな中入ってるかね。
財布のお金、はい、まあ、1万円札をまず真ん中に入れます。
はい、
それから5000円札を半分に折って、1万円札の右側に入れます。
はい、
それから1000円札は角を折って、左側に入れます。
はい、
お札はこれで分かりますね。
なるほど、そう工夫をなさっていらっしゃる。
小銭に関しては、うん、硬貨に関してはですね、はい、ギザギザのあるのが500円玉と100円玉と50円玉ですね。
はい、
これはもうすぐ分かりますよね、触れば、ね、
大きさが違いますからね。
ギザギザがあって大きさが違いますからね、はい、であと10円玉、5円玉、
1円玉、
1円玉はね、まあ、ツルツルなんですよ、ギザギザがない。
なるほどなるほど、はい
はい、でだからすぐ分かる、これもね、
うんうん、
だからスーパーなんかでね、私がね、目が見えないのにね、
ええ、
何千何百何十何円って私は財布から出すもんだからびっくりされるわけです
よ。いや、まあそりゃそうでしょうね。
どうして分かるんですかと、
うん、
それ分かるわけですよ、ね、
ちゃんと自分でそういう工夫をなさっていらっしゃるから、すっとお金が出てくると、正確に出てくるというわけですね。
はい、それからね、
うん、
ATM ではね、
うん、
ATM でやっぱり暗証番号入れなきゃいかん。
そうですね、はい、
ATM はあの画面のところの横にね、はい、あのレシーバーがついてるんですよね、であれでそのお引き出しの場合は1とシャープを押してくださいというわけですね。
はい、はい
はい、それで1とシャープを押したら次は暗証番号を押してくださいと。
あ、だから暗証番号を押
してますよね、私はね。
はいはい、
自分でね、
はい、
そこの暗証番号のところ、普通はみんなヘルパーさんに頼むわけですよ、目の見えない人は。
普通は画面で頼みますよね。でも暗証番号分かってしまうというのはちょっと怖いもんがありますよね、はい、
そうそう、だから、ヘルパーさん自身もね、
うん、
まあ、個人の最高の秘密ですよね、これは。
それ電話でできるんですか、横にある電話で。
電話できるんですよ。
へえ。
自動的にできるわけです。
はあ、それは知りませんでした。まあでも、は
い、でそういうことで、うん、できるわけでね。だから私はだから全部だから通帳とそれからカードの向きが分かりませんから、それはヘルパーさんに手伝ってもらいます。
なるほど。まあいろいろ、ね、
あとは全部自分でできるわけです、
うん。工夫なさっていらっしゃるというのは、ね、野島さん。
はい、何万円引き出すとかね。
はい。
でそれはお金できるわけです。
よくわかりました。ありがとうございました。はい、これからも頑張ってくださいね。
はいはい。
どうも失礼いたします。
ありがとうございました。は
い、いやー、相変わらずよくやっぱりアナウンサーとしての年関係なくよく喋るんだと、私も年取ったらこんなんなんのかなと思いながら、やっぱりずっと喋っていらっしゃる、喋るというのがやっぱり健康 の,
健康なの
一つなんですよ。
そう、はい、大事なこと。
お別れの時間です。お相手は
西浦豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も 帰らん。山は青き。
ラジオ聞くなら、ラジオ大阪。
私の名前は、ラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。